聖書を拝読します。マタイによる福音書26章47節から56節になります。新約聖書54ページです。イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダがやってきた。宰相たちや民の長老たちがの使わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのはその人だ、それを捕らえろ、捕まえろと前もって合図を決めていた。ユダはすぐイエスに近寄り、先生こんばんはと言って接吻した。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。すると人々は進み寄り、イエスに手をかけて捕らえた。その時イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落とした。そしてそこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は12軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれていた聖書の言葉がどうして実現されよう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。このすべてのことが起こったのは、預言者たちの書いていたことが実現するためである。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。御言葉の実現と題して宍戸久子教師にメッセージをいただきます。
ただいま、マタイによる福音書26章の47節から56節をご一緒にお聞きしました。主イエスが弟子の一人ユダとその手引きによってやってきた人々に捕らえられる場面です。そしてまた最後の56節にありますように、主と親しい交わりの中にありました弟子たちが皆主を見捨てて逃げてしまったという場面です。この場面のどこに救いがあるのでしょうか。救い主が剣や棒を持った人々に捕らえられ、おそらく縛られて荒々しい扱いを受けていきます。その中で誰も救い主を助けようとする者はいません。救いの火が消えてしまったかのような暗闇が広がっています。一体私たちはこの箇所からどのような御心を知ることができるのでしょうか。闇に覆われているこの場面で、たった一人で十字架に向かって行かれる救い主イエス・キリストのお姿、そのお姿を見ることができます。そしてその主のお姿にこそ私たちの救いがあります。私たちはこの救い主のお姿に目を留めつつ、この箇所を聞きたいと願います。3つの観点から主イエスのお姿を見ることができると思います。1つ目はユダと主イエスとの関わりの中で見ることができる主のお姿です。 始まりの47節をもう一度お読みします。イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの使わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。主イエスが祈りを捧げ終わり、弟子たちに話しかけておられると、ユダがやってきます。ユダは最後の晩餐の時出て行った後、姿を見せませんでしたが、この時大勢の群衆と一緒にやってきます。今ユダと一緒にいるのは、祭司長や長老の使わした群衆、剣や棒を持ってやってきた人たちです。以前はシュエスと他の弟子たちと共にいたユダが、主と共にいることを拒否して別の群れと共にいる、一緒にいる様子がわかります。主を捕らえるために周到な準備をして戻ってきたユダ、彼はもはやシュエスと共に生きていくことはないと決意を固めています。ユダが主を敵の手に引き渡すことを決めて主のもとから離れていった時のことを、ヨハネによる福音書はこう記しています。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。夜の闇へ出て行ったユダが闇を抱えたまま戻ってきました。私が接吻するのがその人だ、それを捕まえろと前もって合図を決めていたと48節にあります。48節にはイエスを裏切ろうとしていたユダはと書かれていますが、元の文にはユダという名前は記されていません。イエスを引き渡そうとする者はとなっています。さらに49節のユダはすぐイエスに近寄りのところにも、ユダという名前はなく、ただ彼はと訳すことができるだけです。新共同訳聖書はユダという名前を2回補って訳しています。けれどもこの福音書の著者マタイが12人の1人のユダと記したその後、あえてユダの名前を出さないことにマタイの意図があるように思います。12人の1人であるユダという言い方で、マタイはユダが12人の1人であったのだ、弟子たちの中の1人であったのだと強調しています。つまりここに起こっていることはユダ1人の問題ではない、弟子たちみんなのことだ。弟子たちは、そして読者である私たちは、ユダと同じく闇の道を歩いてしまうものなのだというメッセージがあります。ユダの名前をあえて書かずに、引き渡そうとするもの、裏切ろうとするものという言い方をするのも同じです。これはシュエスを裏切ろうとする暗い思いを持ったユダだけの話ではなくて、私たちの話だ。マタイはそのように伝えています。ユダは主に近寄り、打ち合わせ通り、先生こんばんはと言って挨拶します。当時、弟子が教えを受ける先生の手や足に接吻するというのは、弟子の側からの先生に対する敬意の表し方でした。けれども他方で、先生の許可なくそういった挨拶をすることは、故意に先生を侮辱する意図を持つ行為だと考える人もいます。いずれにしてもユダの行為は裏切りの象徴となりました。このようなすべての闇を抱えたようなユダと、剣と棒を持ってやってきた群衆を前にして、シュエスが発せられた言葉は驚くべきものです。50節です。イエスは、 友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。すると人々は進み寄り、イエスに手をかけて捕らえた。ここで二つ目に見えてくるイエスのお姿は、主がご意志を持ってユダを友と呼ぶお姿です。自分を捕らえに来た弟子に向かって、友よとは一体どういうことでしょうか。友よという呼びかけは親しすぎるのであるとして、人よという別の訳を考える研究者もいます。仲間とか同僚という意味もあり、先生が弟子に対して君と呼びかける語でもありますから、人よというのは少し違うようです。また主が非常に不快な思いをされて皮肉を言われたのだと考える人もいます。で、主がどのような思いで友よと呼びかけたのか、さまざまな考察がなされますけれども、確かなことは主がユダの裏切りを十分ご承知の上で友よと呼びかけてくださったということです。ここには主イエスの揺るぎないご決意とご意志があります。ユダの裏切りによってさえ打ち砕かれることのない主の毅然とした姿勢があります。私はあなたを友と呼ぶ、あなたは私の友である。ご自分を裏切るユダに対しても愛を注いでくださる主のお姿です。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないという主ご自身のお言葉を思い出します。主は罪ある私たちを友と呼んでくださいます。私たちがどれほど不信仰で、どれほど無理解で、どれほど抜きがたく罪の中に落ちていても、その私たちを友と呼び、手を差し伸べてくださり、私たちのために十字架の道をたどってくださいます。ユダに対しても、友よ、私はあなたのためにこの道を行くと言ってくださるのです。友よ、しようとしていることをするがよい。三つ目にここに見ることができるシュエスのお姿、それは主が父なる神の御心に最後まで従順であられたお姿です。ユダの裏切り、逮捕、そして弟子たちの裏切りはすべて神のご計画のうちにあると主は確信しておられます。捕らえられた時、イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落としたとあります。このイエスと一緒にいた者の一人はペトロであったとヨハネによる福音書は記しています。ペトロはなぜ剣を抜いてしまったのでしょうか。どうして剣を持っていたのでしょうか。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言い切っていたペトロ、死をも覚悟していたペトロ、あまり深く考えての行動ではなかったかもしれません。その後どうなると予想していたというわけでもないようです。恐怖のためでしょうか。シュエスを守ろうとするそのための行為でしょうか。このままでは大混乱が予想されます。シエスはそのようなことを望まれません。剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は剣で滅びる、私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。 この剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。この言葉は武器を持つことを戒める人々の間で武器放棄の主張のスローガンのように語られます。他方でこれは国としては当てはまらない主張だという人もいます。国には武力が必要だからだというわけです。けれども主はここで武器や武力を持つことについて一般的な主張をしておられるのではありません。主がおっしゃるのは、剣でこの場を解決しようとすれば、御言葉が、御心が実現しないではないかということです。必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。56節には、このすべてのことが起こったのは、預言者たちが書いたことが実現するためであるとあります。預言が成就する、御心が実現する、そのことをマタイによる福音書はことのほか強調します。確かにこの時、主ご自身は剣を持って戦うことがおできになったはずです。けれども、剣をお取りになることはありませんでした。主ご自身も53節で、私が父にお願いできないとでも思うのか、お願いすれば父は12軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう、そしてこの場を解決してくださるであろうとおっしゃいます。ユダの裏切り、群衆たちが剣と棒を持って近寄り主を捕らえること、この状況を主ご自身は止めようと思えば簡単に止められます。しかし私はそうしないと言われます。なぜなら必ずこうなると書かれている聖書の言葉が実現されなくなってしまうからです。ここには十字架の道をまっすぐに進んでいこうとされる主のご決意があります。そしてそれは父なる神の御心にどこまでも従おうとされる主の従順なお姿です。父の御心とは、罪ある弟子たちの罪を一人子の十字架と一緒に滅ぼし、弟子たちに罪の許しを与える、救いを与えて新しい命へと招くというものでした。預言者イザヤは苦難のしもべの歌と呼ばれる預言イザヤ書53章の4節から6節でこのように語ります。イザヤ書の53章の4節からをお読みします。旧約聖書の1149ページです。旧約聖書1149ページイザヤ書53章4節から6節を読みします。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。イザヤは羊の群れが道に迷ってバラバラになっていくイメージを語っています。そしてそれが神から離れていく私たち人間の罪の姿を表していると見ています。しかしその罪を主なる神は苦難のしもべにすべて負わせました。 マタイの今日の箇所の最後のところで、弟子たちは主を見捨ててバラバラに逃げてしまったとあります。元の語は主を見捨てて逃げ去ってしまったとなっています。弟子たちは道を誤ってそれぞれの方角へと間違った道を進んでしまいます。そしてその主を見捨てて主から離れてしまった罪をすべて父なる神が救い主にまた御子に背負わせられます。御子主イエス・キリストは十字架への道を選び取ってくださり、弟子たちのまた私たちのすべての罪を背負って歩んでいってくださいます。父なる神の御心が実現されようとしているこの場面には、私たち人間の深い闇が広がっています。そして弟子たちが主を見捨てて逃げ去ってしまった後、ここには惨めに捕らえられ暴力の中で苦しむ主イエスと敵対する群衆が残っているだけです。救いの火が消えてしまいそうになっているこのところで、しかしここにこそ神の御心が実現しています。神が私たち人間を救おうとされる救いの光がここにこそ輝いています。私たちは今日のこの箇所に神の救いの御心が実現していく、神のご計画が実現していく、御業が着実に進んでいる、そのご計画が実現している様子、それを覚えることができます。そしてそのご計画の実現のためにご自分を犠牲にして父なる神の御旨に従って従順に歩んでくださった救い主がおられます。ご自分の身を捧げてくださった救い主の弟子たちを、また私たちを愛してくださるお姿、十字架の道を従順に歩んでくださった自己犠牲のお姿を改めて思い起こしたいと思います。そしてここに私たちの救いが与えられている、そのことを賛美し喜ぶ群れとされたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。幽霊拝をお捧げし、礼拝の一日を過ごすことを許され感謝申し上げます。十字架の道を御心に従って従順に歩まれる御子の姿を御言葉を通して聞きしました。私たちもまた御心を求め御心に従うものとならせていただけますように、救いの恵みを心から受け止め感謝し、新しくされた救われた者の歩みを始めることができますように、誠実な信仰者、伝道者として生涯を歩まれた教師のご葬儀を控えています。どうかご葬儀を通して神様のご栄光が表されますように、群れに連なるお一人お一人をあなたが御手のうちに置いてくださり、救いのうちに入れてくださっていることを共に覚える、そのような群れとさせていただけますようお導きください。新しい週を始めます。どうか神様いつも共にいてくださることを信じて従っていくことができますように、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。